ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
皆さんは、外国にね行って、食事をしたりすることが今でもねあったと思います。または行っていてその友達が来るなんてねこともあるかもしれませんね。あるところにジャックというね、いう人と、そしてタカっていう日本人がいたんです。ジャックはタカのベストフレンドで、タカがアメリカであった、まあ、ベストフレンドでした。ジャックが、日本に来て日本食を楽しんでタカと食事をしてたんですね。そうするとそのタカがこう言ったんです。いや最近さ俺が実は今仕事をして、まあ、今やっているプロダクトがなかなか売れないんだよ。こう言ったんですね。そうなんだってジャックに、ね、実はジャックはマーケティングに長けてたんですね。そしてジャックはこう言ったんです。俺は日本でね物を売るにすごい適したキャッチフレーズを知ってるんだってこう言ったんですね。タカがおーそうかそれ何なんだって言ったらですね、ジャックはこう言ったんです。お客さんみんな持ってますよこれだろうって言ったんですね。タカはこう言ったんです。古いよそれじゃあ人は買わないよと言ったんですね。そして、まあ、あの食事を進めていって、お会計の時タカはこう言ったんです。ジャック大丈夫大丈夫ここは日本だから俺が全部持つから大丈夫と言ったんですね。これで持つよって言って財布を出したんです。その財布がねすごくかっこよかったんですね。でジャックはこう言ったんです。その財布めちゃくちゃかっこいいじゃん、それどこで買ったの、どうやって見つけたのって言ったらですね、タカはこう言ったんです。いや実はさ俺の部署のやつ全部持っててさそれで買ったんだよ。もしかしたらみんな持ってるよ、これまだ古くないかもしれませんね。まあ誰かがね何かいいものを持ってると欲しくなってしまう、まあ、これはなんかね私たちの日常にもあることかもしれませんね。まあ少なからずとも私たちの人生の中で家族においてまたは夫婦間においてまた友人関係においてそれぞれが影響し合っているということは言えると思います。さて私たちが今見ているこのパウロの手紙ですけれども、このテモテの教会では悪い影響を与えている人たちがたくさんいました。これが偽預言者たちです、ね、で偽教師たち偽預言者たちは、彼らの教えを教会のさまざまな人たちに語って混乱させてしまったり、またはそれを通して人々が教会から去っていってしまったということだったんですね。そして、なのでパウロはですね今までもそのような人たちには気をつけなさいこう、テモテに対して進めてるんですね。そしてどういうわけかパウロはこれから起きることこのね週末のことについて今日の箇所でテモテに対して語ってるんです。皆さんはこれからこの世界がどういうふうになるのか知ってますか、ね、それをパウロはこの神の霊感を通して語っているわけですよね。パウロが何て言ったかっていうと、第一節あ今日の一節でねこれからは困難な時代に突入するって言ったんです。もちろんこれは終わりの時代のことですよね。あの聖書は、まあ、素晴らしい書物ですけれども唯一、ね、この世界の始めとこの世界がどうなっていくかっていうのが書かれてある書物ですね。でこの終わりの時代についてこのパウロは語ってるんです。もちろんここだけじゃないです。終わりの時代を語ったのはねヨハネの黙示録などは、ね、ヨハネが見させられたこの、世界の終わりについて書かれてますね。それだけじゃない旧約の預言者たちもさまざまな言葉をこの世界の終わりに、こうなるよってことを与えられているんです。じゃあこの終わりの時代って時々出てくるんです聖書はね。終わりの時代っていつのことだと思いますか、 ね、終わりの時代、終わりの時代っていうのはこれから これからじゃなくて、イエス・キリストが十字架にかかった、まあ、その時代から先の時代を終わりの時代っていう長い区分で言うんです。だって神様の一日ってこの世の千日に勝るんでしょ、ね、だすごく長いんです、この終わりの世界、ね、終わりの時代、ね、そして、この時代に、ね、何が起こるのか、ね、それをパウロは今日の歌詞で語っているんですけれども、なんて語ったかというと、もちろん困難な時代が来る。じゃあその困難な時代というのはどういう時代なのか、2節から5節でこういう、さまざまなことが、ね、今皆さんも、ね、見たと思いますけれども、これはどういう時代かというと、神を無視する時代がやってくる、こう言っているんです。あの聖書でそもそも罪という言葉はただ悪いことじゃないんです。よく的外れって言います。神様の思いから的が外れている、ね、またこう言えます。愛の対象が神以外のものになるということ、また自分や他の物質を愛すること、ね、そしてもう一つは神が与えている祝福の道を歩まないこと、これが罪と言えると思います。まさにこの2節から5節っていうのは、神を無視して自分の愛することだけをする、全てを無視して自分がやりたいことだけをする時代がやってくる、こうパウロは今日の箇所で言ってるんですね。まさに困難な時代っていうのは、多くの人たちがこの聖書の神を見失ってしまうという時代であると言えますね。そして今日の箇所では8節で、ヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように真理に逆らうのですと言ったんですね。このヤンネとヤンブレって聞いたことありますか。さあ聖書を何回も通読している素晴らしい人が今いるかもしれませんね。そういう人は知ってるかな。いや、そんな人でも実は知らない名前かもしれません。なぜかというと、これは出てこないからですね。でこれはどういう人かというと、これは遡って紀元前1500年頃です。モーセの時代、その時にイスラエルがエジプトに囚われていて、モーセが当時のファラオのところに行って、どうか解放してくれ、そう言ったんです。そうするとさまざまな奇跡を神の力によってモーセは起こすんですけれども、そこで戦ってきたマジシャンたちがいた、魔術師たち、これがこの魔術師たちの名前なんです。ヤンネとヤンブレ、ね、そうやって伝承で伝わっていたわけですよね。つまりこのヤンネとヤンブレという人が表していることというのは、心固くなな人たちです。神の奇跡を見ても、いやいやいや、自分がもっと勝っているという人たちのことを表しているわけですね。彼らのようなものが増える、素晴らしい人生が与えられているのに、素晴らしい奇跡を、神の奇跡を目の前で見ているのにもかかわらず、全く神を見ようとしない、そういう時代がこれからやってくる、こう言ったんですね。なのでこれからそういう困難な時代に入っていく、ね、人々の心が神から離れていき、愛が薄くなる、ね、また聖書ではこう言ってるんです。これから戦争が起きる、ね、そしてたくさんの、人たちが飢餓で苦しんでいく、世界が混乱していく、ね、週末はそういう時代がやってくるって聖書は予言してるんです。でも聖書は何て言ってるかって、その時に人々がの心が神にまっすぐに行くようになる、そして神様、私たちは今まであなたを見ていませんでした、どうか私たちを救ってください、そう言うと、もう一度神ご自身がイエス・キリストをこの地に送り、新しい天と新しい地がこの地上に訪れるっていうのが、この世界の時系列の終末の話なんですね。だから皆さん、確かに戦争は増えていくかもしれない、混乱していくかもしれない、でもこの世界っていうのはバッドエンドじゃないってことを私たちは心に置いておくべきなんです。必ずハッピーエンドになる、神様がそこをね、しっかりと見守っていてくださって、私たち一人一人を導いてくださるってわけですよね。つまり 今日の箇所を通してパウロは何が言いたいかというと、テモテに対して確かにこの世界は混乱していくかもしれない、ね、いい時代、それは望めないかもしれない、混乱していくということは教会においてもそういうことが起きてくるかもしれない、混乱が起きてくるかもしれない。でもあなたはしっかりと立ちなさい、成熟したものになりなさい、勇敢でありなさい、ね、こうテモテに対して警告してるんです。まあ、混乱が起きるってね、今言いましたけれども、実は今キリスト教会においても現時点で世界において、また欧米の教会でさまざまな混乱が起きているんです。まさにこのテモテの時代であったように間違った教えっていうのが蔓延しているわけです。なぜそう言えるかというと、今手に取るように SNS とかでさまざまな情報を得ることができるからです。例えばこのコロナの後に欧米で今広がっているのが The Church Movement ってやつです。 The Church ってことは教会がいらないってことなんです。こういうコミュニティはもう持たなくていい、ね、まあ、もちろんそれはコロナにおいて集まれなかった、集会ができなかった、ね、ということはもういいんじゃないか、ね、こういう教えなんです。または Deconstruction、 The Conversion of Christianityといって、今まで培ってきたこの素晴らしいものをもう一回壊して、そしてもう一度立て直そうっていうのがこのムーブメントの流れなんです。なんかそう考えると、あ、なんか新しい時代が来たみたいな感じでいいじゃないかっていうふうに感じてしまう人がいるんです。だからこれに騙されてしまうんです。これはどういう流れかっていうと、神は愛であって裁きの神ではない、こうはっきりと言ってしまうんです。どうですか、神様は裁きの神ですか？もちろんそうなんです。そうじゃなかったら何でもいいよ、悪魔もいいよ全員いいんです。神様は愛のお方なんです。でも必ずその悪を裁いてくださるお方なんです、ね、でもそれは怖い、だからそういうメッセージはもうやめよう。どうするかというと、旧約のメッセージはもういい、イエス・キリストだけでいい、これじゃ聖書の素晴らしいメッセージが受け取れないんです、ね、またはさまざまな社会問題に聖書を照らし合わせて、これは俺たちの時代には今そぐわないからもう聖書を捨てた方がいい、これがディコンストラクション。ディコンストラクションというのは建設という意味なんです。ディというのは壊すという意味なんです。ディコンバージョン、それも同じです、ね、こういう偏った思想になってしまうんです。私たちが聖書を理解するときにどうした方がいいかというと、そこだけ短編的に理解するんじゃない、断片的にね、すべてを通して神の相手は何なのか、ね、神様ってどういうお方なのか、そうやって理解すべきなんです。これはね、おそらく人間の主張を第一にした世界が広がっていると言ってもおかしくないですね。これをヒューマニズムっていうんです、ね、そして理想郷っていう言葉はユートピアって言葉に表せますね。まさに人間が中心となったその理想郷を作ろうとしているっていうのはこういう流れなんです。これが実は世界で現実に起きてます。残念ながら僕が一緒に働いてきた教会のスタッフ、牧師たちがもう教会離れちゃってるんです、ね、これは混乱の中にあるからです。ではです、人間が自分たちで考えた世の中は本当にいい世の中になると思いますか、ね、これがまず一つ目のクエスチョンです。その答えはね、歴史の中にあります。聖書を紐解いていくと、ノアの時代、ね、紀元で数千年前ですけども、ノアの時代の前、ノアってどういう人かというと、ノアの箱舟を作ってね、そして大洪水が起きた。その前の時代はどういう時代かというと、神様の御心を人々が求めていた時代なんです、ね、でもノアの時代になるとそれを人々がやめてしまっていたんです。なぜそう言えるかというと、聖書の中にそのヒントになる言葉があるんです。創世記の6章2節にこういう言葉があるんですね。スライドお願いします。 神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻としたってあるんです。なんだ俺たちと一緒じゃん、ね、好きな人を妻とした。でもですね、これ今までは自分の相手になる人を求めた時に神様の意見を第一にしてきたんです。でも結婚するのも自分たちの意見で全てを決め始めていたということですね。それをね、5節から6節、今日では主は地上に人の悪が増大し、その人に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められたってあるんですね。人が神を見失い、そして自己中心に生きることで悪が増大してしまったということなんです。そしてそれを神様は悲しんだって書いてあるんですね。そして先ほど言ったモーセの時代、またモーセはエジプトから率いて、その次にヨシュアって人にバトンを与えたんです。そしてヨシュア以降、今度はさまざまなリーダーが神様によって立てられます。でもそのリーダーを見失ったイスラエルはどうなったのかっていうと、詩詩記の17章の6節にこう書いてあるんです。その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。つまり神様を見失ってリーダーがいなくなってしまうと、それぞれがこれが正しいんじゃないかってことをし始めてしまった。全く神様を見なくなってしまったってことですよね。もちろんその結果どうなったかというと、もちろんイスラエルが力を失っていくんです。いつも神様から彼らは力をいただいていた、守りを与えられていた。それがなくなった時に彼らは衰退していってしまったんですね。じゃあどのようにして彼らはもう一度立て直したかというと、もちろんそれは神様に立ち返ることだったんですね。ノアの時代も、そしてその次の時代、モーセ、ヨシュア、シシキ、ダビデ、ソロモン、その先であったとしても神様に立ち返ることを通して彼らは国を立て直していったんです。そして時々その時に律法が民の前で読まれたってこともあったんです。もう一度この民の心を正すために聖書が読まれたんです。神はこう言っている、こうしなければいけない、さあ神に立ち返ろう、ね、だからいつもイスラエルは神のメッセージを持って立て直されたというわけですよね。旧約聖書の箴言の4章の20節から23節はこう言ってるんです。我が子よ、私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ、それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て、見出す者にはそれは命となり、その全身を健やかにする。力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く、命の泉は神の言葉から湧く、こう言ったんですね。つまりね、この人類の歴史の中でも聖書の言葉抜きの日々の人々の生活っていうのはね、骨なしの体と一緒なんです。骨なしの体じゃ立てないんです、人間はね。また骨がなかったら筋肉もつかないんです、ね、人類において神の言葉はなくてはならないものだってことですよね。でも神の言葉がなくてはならないものだ、そう漠然としてます。それは教会だからそう言うんでしょ。いいえ、そうじゃないんです。じゃあ皆さん、この世界に聖書がなかったらどういう世界になっているか考えたことありますか。逆説ですよね。じゃあ聖書がなかったらどうだったのか。例えば今でも世界の人口の81億人なんですってね、81億人中43億人が聖書を読んでるんです。これなぜかっていうと、キリスト教徒、イスラム教徒、ユダヤ教徒、これがこの81億人の中の43億人が 聖書を読んでるんです。これ彼らのね、パーセンテージ的に。だ彼らはモラルや生活の知恵などについても今でも聖書をもとに生きているんですね。それだけじゃないんです。また聖書は法律や社会に大きな影響を与えている、ね、世界の民主主義また国々の法律は聖書が元になっているんです。知ってましたか？聖書がじゃあなかったらこれらの規定もないんです。例えば1750年、バビロニアを統治したハムラビ王が発布したハムラビ法典。さあ皆さん中学校の歴史ね、頭をもーっと戻してね。また1919年にドイツで制定されたワイマール憲法、ね、これは日本の憲法の元になっているとも言われている憲法です、ね、国民主権また平等を謳ってます、ね、これらももちろん聖書を元に作られているんです。あるジャーナリストも日経ビジネスの電子版の記事でこう言っています。日本の憲法と聖書には同じ精神が流れています。もちろんそれ以外にもアメリカを含む、ね、たくさんの先進国の憲法のベースになっているのはこの聖書なんです。だから聖書っていうのは日本で読むとああなんか遠い存在だな、なんか西洋のことでしょ。そうじゃないんです。私たちの人生に今でも影響を与えている言葉であると言えるんです。また時間の概念にも影響を及ぼしているんです。皆さんは時間の概念ありますよね。ちゃんと今日10時半に来ましたもんね。時間の概念というのは現在過去未来という概念があるんです、ね、だから私たちは将来何しようかなって想像したり過去の失敗から私たちは学んでいくんです。実は聖書を読んでいくと今も旧約聖書の話などをしましたけれども私たちが聖書を読んでいくとこの時間の概念を知ることができるんです。過去にこういうことがあった、じゃあここから学ぼう。そしてさまざまな予言とか黙示録を通して将来どういうことが起きるのかということを学べるんです。また聖書を読んでいたそのイスラエルの民もその時間の概念というのをしっかりと持っていたんです。例えば1週間は7日ある、これも聖書からです。面白いストーリーですけどね、あるアマゾンの奥地に住んでいる部族の話です。特に彼らには時間という概念がなかった。そうなんです。なぜかというと聖書とか世の中的な情報を全く持って、ない部族だったんですって。彼らは何があるかというと今しかないんです、ね、だから彼らは今どう生きるかというのにフォーカスしてるんですって。例えばね、明日何するって言うとね、明日何が起こるかわからないから明日決めようって言うんですって、ね、あとはね、何時っていう概念が ほぼないんですって。だからね、今日夕方行くねって言うと分かった、でもその夕方がいつか分かんないんです。なんとなくの夕方なんです、ね、だからね、そのリサーチをした、ね、大学の教授たちも時間の概念がないとスケジュールは立てることは、ね、すごく難しい、ね、私たちはその聖書を通してその時間の概念も知ることができるわけですよね。むしろ聖書の民を見ればそれも分かるんです。ずっとそれを培ってきた。それだけじゃないんです。科学の発展にも聖書が役立ってます、ね、科学が進んでいくとどれだけ聖書が正しいかっていうのは分かってくるんです。聖書って非科学的な書物じゃないんです。皆さん、ね、まだ地球がずっと真っ平らだって思っていた時代にですよ、それもずっと前に聖書はこの地球のは丸い、ね、その空中に浮いているって言葉を神様はしっかりと残していたんです、ね、これから先も科学が進んでいけば進んでいくほど聖書がどれだけ正しいかというのは明らかになってくるんです。また哲学の発展、そして歴史の理解、聖書は歴史書でもあるんです。またはアートや音楽のような芸術の世界においては聖書なしに発展はなかったとも言えます。さまざまな礼拝で弾いていた音楽家たちが有名なピアニストになったり音楽家になったり今でもしてきたんです。そして聖書を、聖書は読むだけの本です。 それを芸術家たちが想像していって絵を描いていったんです。そこで芸術が発達していったんです。だから今私たち素晴らしい絵を見ることができたんです。できるんです、今でもね。そして一番大きいのは、聖書は人が自分で考えることを進めるということ、また人間の起源と人間の在り方を教える世界で唯一の書物なんです。こんなにね、すべてのことを教える書物は他にはないんです。つまり人類は聖書なしに生きていくことは今までもなかったんです。不可能だったんです。そしてこれからも不可能であると言えるんです。つまりね、神の言葉と共に歩むときに、そこには知恵があって、そして幸せに導かれるとともに、神の言葉と共に生きないときに、そこには堕落があり幸せはないんです、ね、だからパウロは今日の箇所でも警告してるんです。多くの者が、それぞれが命名で生きていっているこの世界において、この終わりの時代に神のメッセージである聖書に耳を傾けていきなさい、そうやって歩んでいきなさい、そう、思い起こすべきだとパウロは言ってるんですね。私たちもね、このパウロのメッセージをね、心を柔らかくしてね、今ね、こうやって受け取るべきだと言えるでしょうね。詩篇の107編の20節で、主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出されたという言葉があるんです、ね、私たちが、ああもうダメかもしれない、そういう時に聞くべきメッセージがあるんです。どうすればいいんだろう、その時に聞くべきメッセージがあるんです。これが神様のメッセージなんです。聖書の言葉なんです、ね、今日はですね、最後に神様の言葉によって、本当に苦しい時に助けられた一人の人を、ね、紹介しようと思います。ロバート・シューラーというですね、牧師がいたんです、まあ、少し前にお亡くなりになったんですけど、セントカテドラルっていう、これすごく大きい教会なんですけどね、ここをまあ建てた偉大な牧師だったんですけど、今日紹介したいのはこの方のお父さんの話なんですね。そのお父さんはですね、アイオワ州の農夫だったんです。農家を営んでいた。そして、牧師になって、牧師になりたいそう思っていたんですね。でもですね、このお父さん、彼のお父さんは小学生の時に、そのお父さん、彼のおじいさんですよね、がすぐに、まあ、早く亡くなってしまったがために、お父さんは小学校を辞めて農家に雇われて、やがてまあ独立するんですけれども、まあ、多額のまあ借金をして、まあ、農場を手に入れるんですね。で、子供はですね、5人与えられるんです。でその5番目がこのロバートさん、ロバート先生だったんですね。ある時このロバート先生が帰省したんですね。大学生の時にね、帰省すると竜巻が自分の家を含むその地方を飲み込んでしまった。もちろん危うくね、家族は車で逃げて命は助かったんですけれども、家や、まあ、全て家畜全てね、を失ってしまった。そして残ったのは土地を購入した多額なローンだけが残ってしまったわけなんですね。そしてお父さんはもうこう嘆いたんです。20年の努力が一瞬にして水の泡だ、こう嘆いたんです。もうそこにいた家族は誰もがもうお父さんの人生は終わりかもしれない、ね、そう思ったと言ってるんですね。でもですね、瓦礫の中を彼らが家族で探していると、台所にの壁に、ね、かけてあった飾り板が真っ二つに割れて、見つかったんです。その真っ二つに割れた一つにはこう書いてあったんです。 Keep looking、ね、これはどういう言葉だったかというと、あともう一枚は半分で折れましたかね。 Keep looking for Jesus って書いてあったんです。 もちろん、まあ、これはね、ヘブルの12章の2節ですよね。信仰の創始者であり完成者で、あるイエスから目を離さないでいなさいという言葉ですよね。お父さんは全てを失ったと思った時に、その Keep looking for Jesus、 神だけを見つめ、イエス様だけを見つめなさい、その言葉を通してね、神様がメッセージをくれた、そう強く思ったんです。そしてお父さんは打開策を求め続けたんですね、神様にね。そして、自分で解体することを条件に、まあ、当時50ドルで古い農家を買ったんです。そしてその廃材から家を建て直したんですね。釘もね、一本ずつまっすぐに伸ばしていって再利用したそうです。そして、銀行にね、駆け寄っていって、さまざまなことを話していくと、なんとそのローンの借り換えを申し込むことができた、返済を20年伸ばすことができたんです。その地域にあった9つの農家のうち、再起できたのはこのシューラーさんの家族だけだったんだそうです。ね、そして、仕事をね、もう一度始めて借金を返し続けていくと、なんとその数年後には農作物の価格が急騰したんです。高く売れるようになった。そしてなんとそのローンが5年間で払い終わることができたんです。最終的にね、お父さんはね、すごくね、経済的にも祝福されるされた、そういう生涯をね、終えることができたということなんですね。このね、御言葉からね、来る信仰によって無から有を生み出す工程をね、シューラさんはお父さんから学んだと、そう言ってるんですね。そしてシューラさんこう言うんです。ほとんどの問題が幻想なのだ。どんな問題にも前向きな可能性が潜んでいるからである、ね、様々な問題があるかもしれない。でもそれを通して神様がね、私たちを導いてくださる、ね、私たちを強めてくださる、いや成長させてくださるということですよね。さあ、ある意味私たちも終わりの時代に入っているんです、ね、その時にパウロは何を私たちに励ましているかというと、神の言葉、今までもこれからも導いてくださる、祝福に導いてくださる、私たちを祝福してくださる、幸せにを導いてくださる、この神の言葉に心を向けなさいということです、ね、ぜひ皆さん今日今週のね、どこかでぜひこの聖書の言葉を親しんだり、またね、読む時間、ね、また求める時間、そんな時間をね、持っていただければと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たちの人生の指針である御言葉を与えてくださっていることを感謝します。神様、どうか私たちが日々歩んでいく中であなたが導いてください。確かに私たちには私たちの思いがあります。神様、どうかこうなってください、こうしてください、こう行けばいいのに。でも神様、その思いをはるかに超えて私たちに祝福を準備してくださると聖書を約束してくださっています。神様、どうか私たちの思いをあなたに伝え、そしてあなたの思いは何ですかと私たちも聞けますように、どうか導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの時間、神様を求める時間にしましょう。